はい、ということでですね、本日は特別編というところですね、久々のゲストをお迎えしております。以前もですね、調べたら2020年の10月に撮ってましたね。なんで結構時間空いたなって感じはするんですけど、
おととしなんだ。
うん、そうそうそう、そこでまあコロナがあっていろいろとかね、いう時期ですけども、 その久々にちょっと格闘技の話をねしたいなと思いまして、
はい、
それで来ていただきました。マンタスクールさんです。
はい、マンタスクールです。 AKA MC シラフと言います。
よろしくお願いします。お願いします。
これあれですか、新年何発目ですか？
新年結構やってますね。
あ、もうやって
んの？3発目ぐらい。
まあいいや、明けましておめでとうございます。
まあね、僕シラフさんと言ってますけども、はい、普段よくね格闘技の話とかさせてもらってて、
前回はどうです？どうでした？
前回どうでした？
反応は？
反応は、まあ、シラフさん来て全部格闘技の話やんけみたいな話がリアクション一番多かったですね。なんかもうちょっとそのね、普段のバンドの話とかも聞きたかったようですけども、まあ今回もしません。
はい、しません。
しません。
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 最初に言っておきますが、しません。
そうですね。普段はね、バンド、ミュージシャンとしてね、活動されてるんですけども、
はい、
まあ僕とはまあ一応飲み友達みたいな感じなんですけども、うん、ほとんど8割方格闘技の話をね。
8割方ですね。
8割方、うん、まあたまにお笑いの話とかもね、いろいろしますけど、基本的には格闘技の情報を共有する友達としてね、うん、いろいろ仲良くさせていただいてるんですけども、まあ、そんなシリアスな話そんなしないですけどね、僕らはね。朝方に金原選手の嫁の YouTube とかをね、送られてきたりとか、
ね、ライジンに出てる、まあ、元戦国のチャンピオン、
あの
山本キッドに勝った
ね、
うん、金原の嫁の YouTube なんかその格闘家の嫁のアカウントとかを見つけて、
うん、
朝方にシャークさんに、うん、送りつけるっていう。
そうっすね。あれほんまやめてほしい。登録者100人とかにも見てないチャンネルを僕に送ってきて、これ金原の嫁の YouTube。 誰がわかんねえみたいな。まあ、もう見ちゃうんですけど、しょうもない Vlog とかね、上がってるとか、まあ、そういうのとか。話してない2020年10月からの大きな変化っていうと、多分 YouTube をそれぞれ格闘家が始めたっていうのは多分相当でかい、
うん、ああそうか。
それかなりでかい話で。
そうなんだよな、その格闘家 YouTube は結構見てて、
うん、
そうだ、それについても本当はやりたかったんだよな。
まあ、まあまだね、うん、朝倉未来選手を中心にね、 YouTuber としてミクロを知ってライジンを見てみたいな流れが一番多いのかなっていうのが、ね、うん、今の10代20代とかはっていう感じではあると思うんですけど、まあ僕たち、まあ以前話してる回とかだと、まあプロレス団体である前田明さんがやってた UWF とか、で UWF からの流れからの K1、そしてプライドに至るらへんの話みたいなのを前回してるんだけども、うん、まあその辺の時の話とかね、結構証言っていう、まあ本のシリーズもありますけども、
はい、
関係者が結構喋っちゃうみたいなこともあって、その辺は YouTube でかなり面白いところですよね。
そうなんですよ。やっぱりね、格闘技とか、プロレスの裏側っていうか、っていう、まあ裏側というものがそもそもないという体というかね、そういうものでプロレスというものはもともとはね成り立っていた部分があったんですけど、結構今その現役選手ですらもうどんどんこう発信する時代になってきて、ものすごい面白いんですよ。
そうですね、
すごい幸せな時代というか、そのことで弊害も同じぐらいある。
大晦日で、まあ、先に言っちゃうと、まあ、柴田選手と久保優太選手の試合っていうのがかなりネットニュースで話題になっていて、そういうことの臨界点みたいな弊害の臨界点でもあるなっていう観点では見れるっていう感じがしますよね。であ
れ、そうだから柴田久保に関してはその後その雷神に出てた選手とか格闘家たちのコメントというのが周りの出方を伺っているという感じがものすごいあって、それがすごい面白くて、これどうすんだろうって目で見てて、今いろいろちょっとこう出揃ってきて、やっと先日 ライジンの榊原さんが、
はい、代表ね、
はい、ついにコメントを
出しましたね。
YouTube
で出すんだ
って、まあ、今それも今っぽいんだけど、ね、まあまあまあ、その何の音がめもなしというその、うん、
まさかの
まさかのというか、なんか今っぽい、
うん、そうですね、
とそれもすごい思ったんだけども、柴田久保のそのに関してこう面白いと思ったのが、みんな議論の核がみんなちょっとそれぞれ違 う見え方が、みんな新規の若者たちとかはすごいそれぞれの正義感を振りかざして、うん、不正はいけないとか、片やこう選手側からのコメントとかも全然みんな違うし、はい、
そうですね、
それがすごい面白いなと思って、まさに今のこう格闘技の混迷の感じというか、
そうですね、如実に表してるかなっていうか、今のピュアなそのライジンから、それこそ本当にミクルから入ったピュアな、そういう最近のファンからすると、その意見が全員違うとか、なんかそれぞれ考えてることが違うっていうこと、多分慣れてなさすぎて、うん、なんだこれはみたいな、だから過剰にすごく SNS で叩いたりとか、まあ、結構その辺の慣れてない人に対してはかなり危険な状態にあるなっていうのは、まあそういうことを格闘技関係者の方っていうこともいらっしゃいますけどっていうところがあって、
そうだから、なんかね、どこから話してどこからこの問題に関してはね、どこから崩していいのかというぐらいの、
うん、そうっすね。
で、昔からこう格闘技を見ている人からすると、まあ、UWF からの流れとしての総合格闘技に、こう闘技プロレスという流れから知っている人からしたら、まあ、そんな騒ぐこと、
そうね、うん、ああそういうことが起きたんだなっていう感じというか、そうそうそう、
って時に2021年の年末までの間に、あのこの20年以上の格闘技の歴史の中にターニングポイントとなるような、実はこれはそういう格闘技なのかプロレスなのかとか、ターニングポイントとなる変な試合っていうのがいくつもあったんですよ。
もちろん、もちろん、そう、僕らからするともちろんなんだけど、
だけど今はそういうのがあったらすぐ SNS において、あと YouTube とかもすごい議論の対象になる、だけど昔はなかったのだけど、ただやっぱ見ている多分数人は、ん？あれ？この試合って何だったの？みたいなのが多分プロレスの中でも
ありましたし、
あって、それをね、前あの2人で話してた時に、そう、あれって何だったんだろう
っていうね、
そう、
うん、
その試合についてちょっと掘り下げて、まだ掘り返してちょっと検証したりしたいなっていうことはちょっと前にね、そうそう、でちょうどそれがなんかこの今回の
そうですね件でまさしく言ってたようなことが、
なんかちょっとつながりがすごい
そうですね、あるなっていうことで緊急収録というところが ね、今回に至るっていう感じで、はい、まあ、繋がってきたかなという感じなんですけども、それこそ雷神のさっき名前が出た榊原代表っていうのは、そのプライドの時も、まあそのプライドの時の代表いろいろっていうのをちょっと黒い事件がいろいろありすぎてちょっと、うん、難しいんですけど、まあ関わった大きな一人であり代表にもなった人であって、
うん、そうで、受けるのがこのままその今回の記者会見で断言してて、雷神では
って言ってましたね、
雷神では、雷神
での6年間の歴史はっていうふうに言っていて、あれ、あれ、そのプライドのことはバラさんなかったことにしてるんですよ、やっぱあれ引っかかりますよね、
そうそう、
引っかかる、俺らからすると
すげえ引っかかって、
その総合格闘技の歴史としてはそのもっと長いはずなんです
ね、そうそう、
最近のこの雷神が始まってからでは絶対にないという話をしていて、
絶対にないんだろうね、
まあ、絶対にないんでしょうね、まあ、ないんでしょうけども、
そうなんです、ここなんだよな
っていうのもあって、プライドっていうのは、まあ、よく言うんですけど、完璧にその U インター、まあ、高田信彦がキクソンとやるっていう流れをやってるんで、まあ、完璧に言ったらプロレスなんですよね、プロレスの流れを含んでいる はいはい、流れで総合格闘技というルールを適用したというところで、うんうんうん、でも今に比べたら体重もバラバラだし、うん、マッチングもバラバラだしって、まあ、かなり雑なルールではあったんですけども、
う
ん、
そうですね、
うん、まあだからそういう雑な中でもふわっと
だからその柴田久保にしても、うん、あの体重差がすごいあって
まずね、
うん、だからそのなんだろうで久保はその MMA 総合格闘技においてはまだ、2戦目2戦目、
うん、ぐらいですね
で K1 キックではもう天才的な選手なんですけど、うん、
取れましたしね
でだけどそんなに経験はない、
うん、
で片や柴田っていうのはまあ半プロ
まあパンクラスで
そうパンクラスで
出てたりとかね、
はいはいうん、やってMMA の技術はあるけどもそこまでの全然競合ではないで体重差がある
相当にある
っていうそのなんだろうな、まあ、勝負論がちょっとあるというか、う
ん、まずはね、うん
まあ、もしかしたら、まあ、みんなはもうだからこれ柴田が普通に勝つでしょっていう意見は実は、
うん、ないことないそう、
そうそう多かったというか、
うん、
そうだけどやっぱ見え方として、
うん元 K-1 チャンピオン
そうそうそうそう、うん、のが勝つんじゃないかみたいな 見え方でやっぱあのできちゃうっていうのはこれはもう本当にこの昔からの興行の見せ方
そうですね
の歴史なんですよねこれってい
や本当そうなん
ですむちゃくちゃなことなんですけど
うんまあ改めてそのビギナーの人に言うと総合格闘技によって体重が20キロ違うっていうことがもう相当な違いっていうのが
そうそうそう
僕らからするとも当たり前なんだけども、うん、多分それこそプロレスとか見たことあるとか、うん、なんとなくの流れで見たことあるっていう人からするとそこも多分分かんないっていうところがあって、まあ、実際僕たちもプライドの時そういう試合見てきてるからそうやれよとか思ったりする時もあるんだけど、うん、正直ね、うん、まあでもそういうところもあるしっていう話でもあってだからこそ柴田久保の話をするとすごい複合的ないろんな問題がこう語れるというね、
うんうん
まあそういうのもいろいろありなんですけどじゃあまあある程度ねあの今日の趣旨みたいな感じメインのねあれは何だったんだろう試合みたいなのね喋っていきたいかなと
君は地球を丸くしたんだろわかるかい迷わず今日は
心の砂地ちょっと趣旨から外れる試合かもしれないですけど最初にこの試合何だったんだろうって思ったのがプライドのに菊田早苗ってまあ、あのアブダビコンバットっていうのでもう優勝したもう当時寝技世界一とかあのグラバカの総帥菊田早苗がプライドに参戦して、
う
ん、アレクサンダー大塚だったんです
そうそうそうそうそうアレクね
アレクだったんですよ
もともと、まあ、バトラー2、
まあ、バトラー2で、まあ、プロレスラーなんだけどでも総合で
まあテーマ的に出された試合で、
うんまあ、強かったんですけどね
そうそうマルコ・ファスという選手に勝っちゃったっていうところから始まりましたね
で、はい、そういや菊田は本当に
まあ一戦級の人でやってましたからね
で待望のプライド参戦だったんだけど、うん、アレクなんだって結構みんな思って、
うん、
でいざ試合が始まったら、
うん、
めちゃくちゃ泥試合だったで結構でもうアレクがすごい怒っててで結構反則とか結構しててでなんでこのアレクが怒ってるのかっていうのがあれ何なんですかまあ後で調べたらなんかその菊田が要はまあ、あの人プロレスを挫折
そうもともとユインターとか入ってるんですよ新日も行ってたんだっけ、うん、なんかその出入りしてたんだけども辞めちゃってみたいな感じなんですよね
なれなかったです、まあ、挫折したかなんかで格闘家になった時になんかでもうなんかこれもなんか本人が訂正してたかあったか分かんないんだけど、うんまあ、ちょっとプロレスをバカにしたみたいな発言を、まあ、今でいう切り取り的な解釈のされ方をしたかもしれないんだけども、うんまあ、それに対してアレクが怒ってたんじゃないかっていう、それについての説明とか煽りあんまなかったんですよ。まあ煽り V で多少あった気がしたけど、だけど、ね、そこまで掘り下げてなかった気がするんですよ。それ見てるはずだからポカーンとなった試合だったんですよ。
はいはいはい。
アレクの中でものすごいその菊田への憎しみ をものすごいその試合の多分テーマとして持ってきてたんですよ。だけどこれは本人たちの話でプライドにも拾われなかったって珍しいパターンで、普通だと拾うんだけど、そのリング上が全てというか、結局それってさ見えてないとこじゃないですか、うん、そういう意味で、まあ、今回その柴田久保っていうのはまあ露呈しちゃったんです後から、
う
ん、
そうね、
だけどそれが見えてない部分で、見えるまではその試合のことをみんなは結構評価を、
うん、
俺もすごいおお知らなかった、
面白いなって思いましたね。
そうなんかね、それそこなんですよね、そのじゃあなんであなたが感動してたのという、
うん、
とこに結構つながるというか、そのアレク聞くと、ま
あ、考えることで、
そう逆八尾町行き過ぎた逆八尾というか、
はいはいはい、
それが結構ね、まあ最初ですね。だから全てのものが説明されるものでもないし、格闘技ってなんでそれを踏まえて、だから我々は何を見てるのかという、
そう
っすね、つながるのかなっていうのは、そうですね、それで思いました。
うん、なるほどなるほどっていうところがね。 K1 っていっぱいあると思うんですけど、一番は僕がクエスチョンマークが一番初めについたんで言うと、うん、やっぱ武蔵と佐竹の違い。
あーそれはね俺もね言おうと思ってた。あれはえ、なんでどう思った？
当時はそのやっぱダウンっていうのがかなりの有効度だと思ってたし、うん、でもなんかそんな武蔵が勝った試合やったかなみたいなふわっとがあったし、でその佐竹がなんでそんなに怒ってるで、なんか石館長と揉めるみたいな話
よね。それで離脱したでしょ、ね、
そうそうそうそう、
その後佐竹は
あれがなんかよく分かんなかったんで、すごいずっと引っかかりつつある。でそっからやっぱ佐竹格闘家としてはまあ完璧に死んでいくじゃないですか。
あのまあ佐竹のこう自伝では要はまあ結局まあ K1 その石井館長制度会館のもうまあこれも伝統芸能というかもうまあ スターを入れ替えたかった新たな日本人エースとして佐竹の次にやっぱ武蔵を売りたかったので、
うん、
不可解な判定で佐竹は自分は負けさせられたっていうことを言ってるんですけど、うん、あ俺あんまりこの試合覚えてなくて普通に、でそれマジ気になってね、去年ぐらい
見直した
んですよ、
はいはいはい、
そしたら、うんまあ、ちょっと判定の基準みたいなのもちょっと時代で変わってくるけど、
うん、
そんなに俺は武蔵負けてないな。
そうそう、僕もそうなんですよ。今回見直したら、
そう
武蔵ちょっと結構勝ってた
っていう試合に見えて、その今もライジンとか判定でなんか揉めるじゃないですか。でももうライジンの判定でマジ勝ちだから、
そうですね、うん、
だけど結構あこれ意外にガチ判定なんじゃないかなっていう見方も、
そうそうできますね。
そうそう、
うん、結構武蔵が当時やっぱ強くなりだした時だったからっていうので、まあ、ガチンコはガチンコだったんだけども、でもそのなんでその一枚岩に制度会館がなってないんだろうみたいな、ちびっこでしたけどものすごいもやっとっていうのは初めは
めちゃくちゃ佐竹切れてた
からねK1 はリングス前田明が UWF の後にやってた団体の初期、まあ、それこそ佐竹とかも参戦したりとかっていう流れはありつつも、完璧にそのフルコンタクト空手からグローブの流れの人たちで、まあ言ったら完璧にガチガチの精神の人たちではあるはずですけども、うん、結構初期からそのそれこそどんながニール戦の頭突きとか、
うん、そうなんですよ、
なんか結構正道会館って、そのそれこそ正道会館がアングルみたいなのを持ち込むみたいな、うん、その一番のこう先般なんじゃないかなっていうことは結構思ってるんですよ。
そうだからなんかリングスに関してはなんかね、そういうモヤモヤってリングスって、
うん、
まあ、その佐竹、それこそ佐竹がリングスに初期参戦した時にメガバトルトーナメントというトーナメントで1回戦永井光也とやって、
リングスジャパン
で佐竹の小手がの指があ
なんかサミング
したみたいなのでめちゃくちゃ揉めて、うん、それで怒って聖堂会館が、
うん、
離脱したんですよ。
そうですね、初期入ってた。
そうで、だからそれもそれぐらいですね。でもそれもね、決勝まで行けば佐竹と前田っていう夢の
どうだったんだっていう、
そうもう タケル天心ぐらいの、
あ、まあそうですね、当時のね、
そう、うん、やつが実現する予定だったのに、
うん、
そのすごい残念な形で、だからそれもね、どこまで決まってたのか
いや、まあ、リングスはマジで謎多いっすよ、その辺。
それってさ、うん、本当に佐竹前田をやるつもりだったのかとか、そう、
まあ、リングスってそれこそかなりこう不思議な団体っていうか、まあ、それこそ、まあ、よく言うのが初期プロレスで KOK ルールから完璧なガチガチの MMA になったっていう風には言われてるんですけど、でもこう簡単に言えるもんでもなくて、リングスのプロレスって、その UK のプロレスってやっぱみんなプロレス感が全然違うんですよね。だから特にリングスはもともとバウンサーのクリス・ドールマンが連れてきたオランダ勢とかは本当やんちゃで、相当にそのグラウンドでサミングソルこそしたりとか、プロレスの中でも、まあ、これシュートって言うんですけど、なんかそう仕掛けるみたいな試合がめちゃくちゃにあって、本題にもつながってくるんですけど、どこまでがガチンコなんだっていう話なんですよ。
まあ、ブックってその用語で筋書きみたいなのブックって言うんですけど、仮にそのリングスの何試合とかにそのブックがあったとしたらですよ、なんでハンス・ナイマンとかディック・フライとかをレンティングとか、うん、オランダ・グルーナーがそういうサミングとかをするまあ、いや、ガチでしてるんですよ、
うん、そうそう、ガチンコでやってますからね。
ガチでマジで危ないじゃないですか、
うん、
でそれで前田切れたり、
はい、ありましたね、
フライ踏みつけたりしてんじゃん、うん、なんかそれをここまでなんです する理由とかがマジで分かんなかったしね。
プロレスの中でも戦ってる銀次、まあ本当にだからそれぞれ思ってる戦いっていうのラインが多分違うんですよ。そこが。
そうなんですよ。そのそうだ、多分そうなんだよね。
そうそうそう。
そのだからその結果的に特にリングスなんかは多分だけど何か起こってしまっても、
うん、
それはもうしょうがないみたいな空気が多分あったんじゃないかと思ってて、
う
ん、
そう
です
ね、
うん、パンクラスの旗揚げとかもそうだけど、なんか真剣勝負っていうもののそれぞれの捉え方とかがものすごい違ったんだなっていうのをすごい感じて、
うん、
お届けします心の素の自由組といて、このにしとけおの暮らし思いより駅バラス度胸が素晴らしい、でも故郷は明石のさえもちょしないで縁がちょ生活するに不便でしょ、心は天使なんかじゃねえ、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやぎさわで生きていく覚悟さ、
まあ、グッと今の話に戻すと、なんかそれこそ武蔵とかって1年で11試合とかしてるみたいな、
そう
そういう時期とかあって、でもなんか今それこそ今回の大晦日、まあ朝倉未来に三角締めで勝ったクレベル攻撃が出なかったですけども、とかってやっぱそのいや時間が足りへんからみたいなことが一番のなんかこう話で、なんか結構そこって多分どっかで、まあ多分それこそ青木真也川尻あたりからそのアスリートとそのプロレスの流れの格闘家っていう線がどっかで引かれたみたいなのがあるんですよね。だからそこで多分そのそここそ真剣勝負のラインがかなり変わってしまったみたいなところ多分見方としてはあってっていう感じがあると思うんですよね。
え、それ青木とかその辺
あたり
はどっち側ってこと？
うわ、もう青木あたりがやっぱアスリートっていう感じかなと思いますね、僕はね。でも青木選手もそういったいろんな不穏な試合は残してくれてはいますけどね、うん、もちろんその伝説のジェンオツ戦もありますし、ね、でもなんかそこのなんかそれこそアスリート的な厳しさみたいなのを現代 MMA に持ち込んだ日本人の選手って多分青木真也だと思いますけどね、
う
ん、僕はね、
まあ、本人はね、その、うん、そういうアスリート的な今の MMA の流れには対抗しよう
としてると思うみたいなことは言うけど、うん、でもそれってでも青木真也が持ち込んだもんなんじゃないなって僕は思うんですけどね。
まあそうなんだよな、あの人ね、やっぱね絶対的にやっぱ技術論っていうか、うん、
そうですね、完璧なね、
その MMA を語るときはそれなんだよね、
うん、そうそう、まあ今プロレスとかもやったり、うん、まあ 青木さんなりにその盛り上げるっていう、まあ、それこそ多分青木真也が言うプロレスっていうのと僕が思ってるプロレスっていうのがかなり違うんだなって青木さんとの話聞いてもめっちゃ思うんですよ。そうなんかね、
だから誰も同意してないと思うよプロレスファンは。
そうですね、
あの青木の
プロレス感、ね、
なんか結構なんだろうな、プロレスうまく使って、
うん、まあまあそうですね、
便利に使ってる、
うん、まあなかなかね弁が立つ人でもあるし、うん、まあ同時に世界一のグラップラーでもあるっていう、うん、その複雑な感じが青木真也で、
うん、まあこじれてるよね、
うーんとは思うんですけどね、
うん、じゃあ純粋にあとね何だったって思った、
はい、
じゃあこれちょっと前話したけど佐竹小川戦
出た、これは
これマジでわけわかんなくて
これね見直してほしいねんな、みんな。
そう、俺ねで結構何回もそれを見てたけどあの佐竹はその要はさっき言ったけど、うん、まあだからその武蔵とやった後にプライドに、
はい、すぐ来るんですよね。
そうすぐ行って、まあコールマンとかに秒殺されたりするんだけど、うん
ね、
まあ要は打撃のスペシャリストじゃない、
もちろん空手の出身ですから。
で小川、片谷小川はもう柔道の、
はい、銀メダリストです、
銀メダリストスペシャリストで、
うん、
時に1ラウンド10分、なぜか小川が一回も寝技いかないんですよ。
そうですね、タックルにすらいかない。
そう、
うん、
ずっとボクシングしてるんですよ、うん、それはマジで、まあその結局2ラウンド寝かしてスタンドで勝とうと思ったら勝てませんでしたって言うんだけど、
そうそう、はい、マイクでね、
言っても佐竹じゃないですか、
うん、
あんそんな危険な、
うん、
あのそんなにこう心も強くない小川が、
はいはいはい、
なんであんな、あれ結構謎で。
そうっすね、なんでワンラウンド打撃に付き合ったんだっていう今あれはマジで分かんないっすね。
分かんないよ。
小川直也が MMA 柔道から挑戦しましたっていうんで、まあ、ノリノリでやってきた人だったら話がつくんですけど、うんうん、でも小川直也ってその結構、まあ、みんながどういうイメージなのか分かんないですけど、美味しい思いしかしたくないみたいなタイプだったから、うんうん、そのなんかわざわざその格闘家としての仁義みたいなのを持ってるタイプにもあんまり見えない、
うんうん、
し、なんか例えば打撃にあの時凝っていたっていうわけでもない。
そうなんです
よ、ね、よくわかんないっていうね、あの一生モヤモヤさせられる試合、
結構ね、その小川はよくわからないんですよ。
まあそうですね、避けて通ってますけど、まあ橋本戦っていう、まあ未だに一番闇に積まれたプロレス界史上最大の事件もありますしね、
うん、なんかそのプロレスより、
うん、
小川のプロレスってあんま面白くないじゃない
ですか。まあそうですね、正直
まあちょっと
そういうセンスはなかったなと思いました。
なかったじゃないですか、はい、プロレスとし、うん、純粋なプロレス、
うん、
アングルとかそのね、うん、事件とかはすごい
あったけど、
こうして見せ方がちょっと違う、
うん、
もういなかったやり方だったじゃないですか。
そうですね、
だけどプライドとか MMA での試合に関しては、
うん、
結構見せれる試合をしてて、
まあそれこそハッスルに至る流れもありますけども、うん、まあ小川直也っていうのは本当に重要な存在ではありましたよ、うん、もちろんそれこそそのプロレスラーを巻き込むっていう意味ではその新日のリングにも上がってた人ですから、うん、なんかこうかなり重要なキャラクターであったことはかなり、うん、
小川佐竹は本当に謎だったな。
今だね、
心の砂地なありますか、何だった試合。
何だった試合、もうねさっきから K1 ばっか出してますけど、何だったっていうか、まあ、マサとブアカオの、
あーそうなんですよね、
マサとブアカオの謎の延長
うん、
まあ、これかなりその闇に触れようとしてるところはあるんですけど、
まああれはだからね、あのね、キックなんですよね、キックならではの飲酒というか悪酒というか、まあ、天心ロッタンもそうだったんですよ。
はい、天心ロッタンね、うん、まあ、天心が多分一番危なかったんじゃないかと、
まあ、まあまあ負けてたっていう言っている人も本人もやっぱ認めてるぐらいの、まあ、まずその外敵が来た時に、
はい、
まあ、要は逆のパターンもあるんですけど、日本人がタイでやったら結構、
うん、
もういろんな妨害工作があったり、
うん、ね、いろいろ
勝たせてもらえないみたいな、
ね、
あるから、要はその敵地に乗り込むホームタウンディッション がすごいっていう歴史がやっぱり、
うん、
特にキックは、
まあ歴史も長いですから、マサトってでも本当に負けてないんですよね、その辺。まあバガーには負けてるけど、うん、まあ後でも勝つし、ペトロシアンとはやんなかったですもんね、最後ね、
うん、
だけでアンディサーにも2回負けたぐらいでも最後に勝ったしっていうので、多分そのシラフさんともよく言うのが、そのまあ今天心っていう存在と、まあ、かつてのマサトっていうのはめちゃめちゃダブるし、でも多分日本の格闘技界の最高傑作っていうのはマサトっていうのは、多分戦績からしても、うん、まあスター性からしても間違いないよなっていうところは思うんだけども、うん、でもかなりあの時は K1MAX っていう日本の、まあ、軽量級舞台っていうアドバンテージがありの、うん、そういうちょっと闇判定みたいなのも結構ありのっていう、うん、なんかその辺を体現してしまった選手でもあったっていう。
まあでもなんか普通に受け入れられちゃってたけどね。
まあそうですね。
バカオ戦とかも、うん、あれとか思ったけど、
うん、
まあまあやっぱそれにしてもまあね、露骨だったけどね。でもマサトはね、それにしても強かったよ
ね。そうですね、うん、まあ初めのそれこそキッドとヤリーノっていう、まあ初期のああいうキャラクターで、まあ実際それこそめちゃめちゃ強いからここまでいってるわけですけど、あのあたりからもそれこそ本当に強いムエタイの選手、それこそブアカーも出てきーのとかいう時期になってきて、
うん、
でそこでもう一回ちゃんとトレーニング積んで、もう一番強い状態で引退した、途中からしっかりアスリート化した人っていうか、そこは本当すごいと思いますし、キットも MMA のキットも並ぶゴミも本当にスター性があってすごい試合をやったけど、最高の時間っていうのがも短かったじゃないですか、正直そのルールとそこに適応するのが選手がいろいろいすぎて、そういう最後のガチのとこまでついてった人っていう意味でもまあ本当にすごいと思うんですけど ね、う
ん、まあなんかあれはね、本当要は K1 は当時ね、
うん、
やっぱ何がいけなかったというか、その本質的にそのジャッジ審判に対し、うん、主催興行主が口を出せたっていう、うん、そこに尽きるんですよ。
そうですね、
今ジャッジってちょっと分離してるじゃないですか、まあ、世界とか
そういう機構があってね、
そうそうそう、うん、でだからもう本当に東亜杯っていうね、
初期の
K1 始まる前の空手グローブ、
うん、グローブ空手、
ね、空手のトーナメントで、うん、佐竹が2連覇かなんかしてるんですけど、その最初の第1回の東亜杯の決勝で、あの、まあ、20キロぐらい差がある稲葉っていう、
うん、
すごい強い空手の選手でも佐竹より20キロあの軽いけど、それも見返すと分かるんですけどね、完全に稲葉が勝つってんです、
うん、
で判定で勝ったんですよ。そしたら石井館長が審判席に来て競技を始めて、マイクでその大会ですよトーナメントのすごい何百人も出てる、でその決勝でですよ、これはもう決勝戦なのでとことんやってくださいって言って
そんなことあるか
ってそんなことあるかって言ってでその稲葉はもう自分より体でかいやつだという5、6試合やって決勝まで上がってきての延長戦で、もうそれでボコボコにやられて、もうそれでもう結構選手生命おかしくなっちゃったぐらいの怪我しちゃうんですよね確か、みたいな歴史から聖堂会館はやっぱ成り上がってるという、まあ、ニール戦、佐竹戦もめちゃくちゃ佐竹続きとか、まあ、さっきも言ったけど
あったりとか、あとあの極真であのフィリオとフグの
うん
同マンしかなんかで食らうけど、時間切れてたけど大山マスターズが油断してたから、
そうそう油断してたから
負けたって言って、
そうそうそう
とかすごい世界ですよね、90年代初期のそういう空手って
青木が要はあの今ワンでやってるじゃないですか、
はい、ワンチャンピオンシップね、
でもワン見ていただくと分かるんですけどね、判定基準がマジで意味不明で、
うん、
結構むちゃくちゃなんですよ、
うん、
結構えこれなんでこれで判定負けなのみたいな、なんか基準が結構、まあ一応基準はこうルールで言ってるんですけど、それにしてもなんかニアフィニッシュっていう項目があって、
うん、
試合終了間近にフィニッシュの直前まで行ったり、そこをこう狙っていったっていうのがすごく評価されたりとか、
あ、
まあ、ちょっとあの北米とか日本とかの MMA のあの審査基準と
全然、ま
あ、違うにしても、
うん、
ワン判定ぐらい言われてるだけど、まあ青木が言ってるのは フィニッシュできなかったら、その判定を自分の勝利を人に委ねてる時点でもうそれは自分の責任だ。
うん、
まあ、とにかくリング上が全てっていうのはマジでそういう、
いやそうなんですよ、なんかほんとそうっすよね、うん、だからなんか今僕たちがこういろいろ脱線してるようでつながってるのはほんとそういうことなんですよね、
うん、そうなんですよ、
リング上でそういう起きたことがっていうとこしか見てくれないっていうのがあって、そうそうそう、だから柴田久保に関しても、
だから、うん、そう柴田久保に関しても仮にく、じゃあいや仮に久保が勝ってて、
うん、
で後々こんなことが実は柴田に言われてたけど、うん、俺は関係なくやって勝ったんですよって言ったら、はい、評価がまた違ったわけじゃないですか。そうです
ね、
しそれを八百長という視点では多分誰も
言わんかった
でしょう、ね、言わんかったでしょ
う、
なんかそういうことなんですよね、結局勝負だったっていう見方はちょっと俺はできちゃうというか、
うん、僕もそう近いですね、うん、と思いますし、まあ、なんか久保選手ってめちゃめちゃピュアやと思うんですよ。
そうそうなんです。正直、ね、うん、ちょっと自分でもね。
うん、だし、まあ、正直まあ戦う投資家とかでな、まあ明らかに怪しいビジネスに、その本人の意思とはちょっとずれたところで巻き込まれてるっていうところも正直あって、だからなんかその辺がそれこそ、ああなんかその戦いのそういう線とかそういうとことちょっとずれた感じのとこがと、そういう炎上系 YouTuber の柴田とって、まあ、まあそこの絶妙なね相性で起きたことなんだろうなみたいな、真剣勝負のラインが違うってことは今ずっと喋ってきたことでそうなんだけど、プラスではそういう、まあ、キャラクターとしてそういうところも久保さんはあるよなというところはね、僕はどうしようも思ってしまうなところで、ちょっとアフタートーク
撮りますか、
30分ぐらいで、はい、まあ、とりあえずはですね、今回はこんなところで、
なんか結局 U に戻って、
まあ、結構ねプロレスの
話けど、ちょっともうちょっと確信に来たから、
まあ、ちょっともうちょっとね、じゃあアフターで言えなかった話とかをねしてという感じでやっていきたいなと思います。お聞きいただいている皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。